これまでヨハネの福音書を読んでまいりましたけれども、先月の21章で終わりました。今日からは別の福音書、マタイの福音書の御言葉から教えられたいと願っています。マタイの福音書はマタイが特にユダヤ人の信仰者に向けて書いたものと言われています。それまでの伝統的なユダヤ人、神を信じるユダヤ人の聖書理解、旧約聖書への理解を踏まえて、マタイがイエス様の教えを説いたものと言われています。ですので、マタイの福音書を詳しく見ていくことで、旧約も新約もより包括的で健全に聖書に書かれた神様のメッセージを理解できるものと思います。期待して主の語られる御言葉に聞いていきたいと願います。マタイの1章2章はすでにクリスマスの時に以前に取り継がせていただいたことがありますので、今日は3章の御言葉からただ今読んでいただきました通りですけれども、ここから見ていきたいと思います。早速ですが、一節に、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダの荒野で教えを述べ伝えてとあります。その頃とは、イエス様がこれからいよいよ公に宣教のお働きを始められるという頃ですが、これに先立ってバプテスマのヨハネと呼ばれる人物が現れ教えていたということです。バプテスマのヨハネはルカの福音書の一章に詳しく書かれてありますけれども、ちょうどイエス様と同じ時期に生まれ、イエス様の母マリアとヨハネの母エルサベツは親戚同士で妊娠期間中にお互いに会っており、その際マリアがエリサベスに挨拶した時、ヨハネがエリサベスの体内で踊ったと記されています。その後約30年を経まして、このヨハネがユダの荒野に現れて教え始められました。そしてその教えの内容ですけれども、2節にこうあります。悔い改めなさい。天の御国が近づいたからというものです。今日はこの聖句を中心に教えられたいと願います。悔い改めなさい。この言葉は詳しく見ていきますと、ギリシャ語の言語で、考えるという言葉と変えるという言葉の2つからなる言葉です。つまり考えを変えるということで、それまでの自分の考え、自分が正しいとしてきたこと、そう思ってきたことを考え直すということです。自分ではなくて神の方向に向かう、神に立ち返るということで、人生の方向転換を迫っているということです。そしてその理由ですが、天の御国が近づいたからということです。天の御国とありますが、他の福音書、ルカの福音書やマルコの福音書では神の御国と言われています。マタイが特に神の御国と言わずに天の御国と言っている背景には理由があるかと思われます。これはユダヤ人に向けて言われている言葉ですが、ユダヤの人々はそれまで忠実に旧約聖書の律法に従って生きてこようとしました。 モーセがシナイ山で神様からいただいた10回の第3回には、あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない、出エジプト記20章7節にありますが、それでユダヤの人々は神と呼ばずヤーヴェと呼ばれていますけれども、これはあえて母音のない発音できない言葉で書かれた言葉ですけれども、こう神様のことを呼んでいました。直接神の名を口にすることを避けて主と言ってきました。イエス様の時代には神の名を全く言うことをせず天と言っていました。それほど注意を払って神を愛して従ってきたということですけれども、マタイはこれらのこの彼らの思いを決してないがしろにせず大切にして、彼らに十分に配慮してそう言ったのではないかと言われています。さてこの御国という言葉ですけれども、これはギリシャ語でもまたヘブル語でも実はそうなんですけれども、王が支配するという動詞の言葉から来ています。日本語で直訳するとそんな言葉はないんですけれども、王様するといった感じでしょうか。そんなニュアンスの言葉です。そんな王様するところが御国ということなのですが、要は王がいるということ、主権者がいてこのお方が治めているところということです。王が支配する、王が統治するということです。国というと一般には土地があって地図を見ても境界線があって領土があってという感じなんですけれども、物理的にその領土や場所を言っているのではなくて、王が支配しているところで、むしろ王たるお方が支配する統治するということに意味があります。そしてこの天の御国が近づいたからと言っています。この近づいたという言葉はギリシャ語で近いという言葉と到来したという両方の意味があります。後の12章の28節のイエス様ご自身の言葉を見ていきたいと思いますが、12章28節でイエス様はこのように言われています。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。またさらに天の御国は将来やがて到来することも教えています。マタイの6章10節にはこうあります。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。ですのでこの神の御国が近づいたという言葉はすでに到来したと同時に、まだ来ていない、将来到来するという二つの意味が両方込められて近づいたと表現されているということです。ですからこの悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという言葉は、要は神が王となって支配すること、神がその支配を回復させようとしているということを言っていて、まさにそれが今キリストの主権の到来によって神の国がその完成に向かって働き始めるということをヨハネが先んじて宣言しているということです。続いて3節では、この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道を まっすぐにせよと言われた人であるとあります。預言者イザヤとありますが、イザヤは旧約聖書の時代、紀元前800年ぐらいに南王国ユダにおいて活躍した預言者ですが、神に立ち返ることを訴える預言者としてその代表的な人物です。また彼の書いたイザヤ書では明確にメシア、救い主イエス様の到来を予言しています。ここで言われている主の道とは、まさにイエス様が来られる道、通られる道であり、その道をまっすぐに整えよ、これからイエス様に従い、その教えの道を行くんだと言っているんです。ですからこの荒野で叫ぶ者であるバプテスマのヨハネがイエス・キリストの道を備えるため、人々に悔い改めを訴える働きをすることがイザヤによって予言されていたということです。この予言が語られた頃、当時イスラエルは南と北に分裂していました。北王国が大国のアッシリアによって紀元前722年に滅ぼされて、その後台頭してきたバビロンによって南王国も紀元前586年に滅ぼされます。これからアッシリアによって滅亡に向かう、その後バビロンによって南王国も滅びる。そしてイスラエルの民はバビロンに捕囚に連れて行かれるという大きな歴史の流れの中で、まだそのバビロンよりもアッシリアの方がずっと脅威だった頃のことなんですけれども、この3節の鍵括弧にある予言の言葉は、イザヤがもうその先をそれをはるか先を見通して、そのバビロン捕囚からの解放を予言していった言葉と言われています。ユダヤの民がバビロン捕囚から喜び賛でエルサレムに帰ってくる、その途中は荒れ地、荒野の道、もう石がゴロゴロしている凸凹道なんですけれども、その道をまっすぐにせよ、険しい道は平らになる、その日が来るからというメッセージです。ですからイザヤのこの、これはイザヤ書の40章3節の予言の御言葉なんですけれども、この言葉はイスラエルのバビロン捕囚からの解放と同時にイエス・キリストの到来を示しています。それをマタイは旧約聖書も旧約の予言も十分によく知っているユダヤ人の人々に伝えているということです。そのようなメシア救い主が来られる、この方によって神の支配が始まる、まさにもうそれが今いよいよ始まろうとしているというメッセージを、かつてユダヤの民が民族的に皆で経験した共通の歴史的な救い、バビロン捕囚の史実に照らして、その感動を呼び覚ますように、人々に分かりやすく実際の彼らの人生の中で身近に分かる言葉で訴えているということです。特に当時ローマ帝国の支配下にあり、その圧政に苦しんでいたイスラエルの民は救い主メシアの到来を切望していました。ですからこの天の御国が近づいたというメッセージは、ローマの圧政から解放を期待する彼らの心を大きく動かしたことと思われます。当時のユダヤ人の人々はヨハネの語る悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとの言葉に共感したんでしょう。心からよく理解できたんでしょう。それまでの経験、民族的な 経験の中で、切に救い主を人々が切望していた中で、その訴えに心から共感し、心打たれたんでしょう。この話を聞いて、エルサレム、ユダヤ、全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から、人々がヨハネのもとにやってきたと5節にあります。そして、ヨハネの勧めるように、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたと6節にあります。人々は悔い改めたということです。さて、ヨハネはさらにこの悔い改めについて、今日の聖書箇所8節でこう語っています。悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。これは特にヨハネのことを聞いて、彼のところに来た大勢のパリサイ人やサドカイ人に対して彼が語った言葉です。パリサイ人たちは戒律を、律法を厳しく守ろうとするあまり、本当の神様の教えるところである人々を愛することから外れてしまっていました。またサドカイ人たちは復活はないとし、また霊を信じていませんでした。彼らに対しヨハネは言います。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。実を見てその信仰を判断するということは、他の聖書箇所でもたびたび教えられています。このマタイの福音書でも、この後の7章の17節20節、あるいは20章の33節などあるんですけれども、さらに彼はこう言います。あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。3章9節。パリサイ人、サドカイ人らは、自分たちはアブラハムの子孫、神が選んだ特別な存在なので、先祖から契約を与えられているので、もうそれでその子孫たちは自動的に神のこと、神の民とされている。そこに神の怒りを招かれることのできる救いの保証があると思っていました。しかしヨハネはこの彼らの伝統的なこの考えを否定します。ユダヤ民族だからといって特権があるわけではありません。神は全能の創造者でありますから、生まれ、血のつながり、民族に全く関係なく救われるものを起こすことがおできになります。それがまさにこれからイエス様がなさろうとしていることです。救いは異邦人にも与えられます。そして十節で、厳しい言葉を彼らに言っています。斧はすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。これは明確に神の裁きを語り、神の審判が近づいているということを言っています。7節では、アブラハムの子孫ではなくマムシの子孫たちと彼は言ってるんですけれども、そして誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのかと言っています。私たちの信仰は形式ではありません。実際、喜びと感動に満ちた毎日です。語られる御言葉に深く考えさせられ、心揺さぶられ、魂の覚醒を促されるものです。毎週教会に礼拝に来て、 神様、この罪深い私をお許しください。過ぎる週もたくさんあなたの御心に背いて罪を犯しました。こう祈ることは大切です。しかしそれがもし単に毎週の形式的な心の伴わない実際の生活にも何の変化もないものになってしまっていたとしたら、あるいは罪を犯して悔い改めを祈り、その後ケロッとして周りにも疑問に思われるような罪の行為を繰り返しているとしたら、今日の御言葉を思い返したいと思います。実際神様は神様の御元に来て立ち返りたいと願う私たち一人一人に、その時その時必要な御言葉を与えてくださいます。それは心からの満たしと平安、安らぎ、神の愛と憐れみ、明日への希望に満ちたものであると同時に、時としてその真の愛ゆえに、神の民にふさわしく罪から離れ、まことに神に立ち返ることを要求されます。それは本当に私たちのためです。私たちに必要なのは心からの悔い改めであり、神が期待しておられるのは実際に実を結ぶ生きた信仰、本当の悔い改めです。神が求めておられるのはあなたの心です。本当に神様の方向を向く、あなたの考えを実際に変える生き方です。先週セリーヌさんが主に捧げる生活と人生と題してお明かしをしてくださいました。それはこれまでの生き方を全く変え、身を性別して清くして、自分に死に聖霊に導かれて主に従う生き方です。ご自身おっしゃっておられました。肉に死ぬことは容易ではありませんと。具体的に祈り、自分の思いを捨て、また世俗的な惑わしとなるようなことから積極的に身を引いて祈り歩む生活です。これがご主人の心を変え、改心悔い改めへと導きました。ご主人の達也さんも変えられて、悔い改め、また神のしもべにふさわしい生活を志しています。素晴らしい意味です。ご主人の改心という実がなり、またそのご主人達也さんもバプテスマを受けようと今準備されておられますけれども、そのような実を結ぶ生き方へと変えられています。問われているのは、神を信じる私たちが神に言われたらその通り真剣にこれを改め、受け止め、考え方を変えられるかどうかということです。改めるべきことは様々です。それは私たちが誘惑に弱いということであったり、怠慢であったり、短気であったり、このロックダウンで我慢できず不平を言ったり、あるいは子育てで家族にイライラしたり、いたむ人の批判をしたり、あるいは神様に信頼しないで神様の守りを信じず恐れてしまうということや、他の人々の必要を考えなかったり、すべての自己中心的な生き方であり、キリストを中心としない生き方です。私たちは救い主イエス様を信じて悔い改めました。では悔い改めにふさわしい実を結んでいるでしょうか。改めて自問したいと思います。今日の箇所は、かつてヨハネがユダヤの人々に語ったことですが、やはり今日、今を生きる私たちの心にも突き刺さる言葉ではないでしょうか。悔い改めなさい、天の御国は近づいたから、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。かつてユダヤの地にヨハネを使わされた神は今も生きておられ、求め従おうとする者にあえて迫ってくださいます。それは幸いな迫りとも言えます。確かに旧約聖書では常に ユダヤの民は実を結ぶことを求められてきました。そしてこの求めに民はたびたび応えられませんでした。ホセア書の9章の16節、エゼキエル書の17章8節から9節など。しかしそれだけではありません。神様は人々に実を結ばせてくださることも約束してくださっています。何箇所か聖書をお読みしたいと思いますが、イザヤ書の27章の6節です。お読みします。時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表を実で満たす。イザヤ書27章6節。エレミア書17章の8節にはこうあります。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、実を結ぶことをやめない。私はもう一箇所、エゼキエル書17章の22節から23節をお読みします。私は高い杉の梢を取り去り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私自らそれを高くそびえる山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし実を結び、見事な杉の木となる。その下にはあらゆる種類の鳥が宿り、その枝の陰に住む。どうか私たちがいつも神様に立ち返り、ご聖霊に導かれ、満たされ、主に従い、ふさわしい実を結ぶ生き方をしていくことができますように。今それぞれに面しているチャレンジ、その中で語られる主の言葉、悔い改めよとの言葉に真摯に応答していくことができますように。向きを変えて主に立ち返ることができますように。そしてふさわしい実を豊かに実らしていくことができますように。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日はマタイの福音書から、いよいよイエス様が宣教を始められるにあたって、ヨハネが先駆けて悔い改めよ、天の御国が近づいたからと宣教する、その言葉を学びました。神様、これはあなたが私たちにあなたの言葉を持って、私たちの考え方を根本から考え直すことを迫る、悔い改めの人生の方向転換の、それを迫る祈りです、言葉です。神様、どうか私たちが今与えられている生活の中で、あなたの御心に照らしてふさわしくないことをしているのであれば、何か間違った方向に走ってしまっているとするならば、どうか今立ち止まって悔い改め、あなたの身元に立ち返ることができるようにしてください。決して自分本位な信仰ではなくて、あなたの御心を真摯に求め、そして実際に実を結ぶ生活をしていくことができますように。どうかあなたの愛を実践し、あなたの義を実践し、どうか周りの人々にも平和をもたらし、また何よりこのイエス様の素晴らしいご愛と救いの真実を伝えていくことができますように。どうか私たちを用いて豊かに実ならせるものとさせてください。今この時、あなたが私たちにこの時代にあって語ろうとしていることを賢く悟り、応答していくことができますように。さまざまな危険があります。しかしどうかいつもイエス様を見上げて、イエス様にあって私たちが御心の通りの道を歩んでいくことができるように助けてください。 感謝します。尊い我らの救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りします。アメン。
はい、どうも。